ご紹介いただきましたけれども、もう初めての方は結構多いかもしれません。私は滝沢市にあります岩手県立大学、開学して今年で19年になりますけれども、開学の平成10年に東京、埼玉の方にいたんですけれども、こちらの方にありましたので、ちょうど19年目になります。今年入ってきた学生がちょうどその年ぐらいの前から学生で本当にこちらの方で長く仕事をさせていただきまして、いろんな県内の、関係者の方とさまざま近しくしていただいて、お世話になっております。で、社会福祉学部というところは社会福祉士とか精神保健福祉とか、それから保育士といったような資格を、出しまして、福祉の現場で、活躍するような人材を育成するという。100名ぐらいの学生が1学年おるんですけども、だいたい6割から7割近くは、行政機関ですとか、この福祉の現場の相談の仕事ですとか、介護の仕事ですとか、保育の現場で福祉を担っているような、そういう状況です。おそらく皆様の近くにも社会福祉学部の卒業生がちらほらいるかもしれませんけど、どれぐらいの接点があるかちょっと分かりませんけども、そういうところで仕事をしています。で、実は私今回こちらの方との接点をいくつか、ここだけちょっと変わらないです。簡単な自己紹介で、この領域との接点だけちょっと挙げてみましたけども、本来は精神科の病院で臨床をやってまして、で特に薬物依存とかアルコール依存とか精神科の領域ってご存知の方もいるかもしれませんけど、私が勤め始めた頃っていうのは統合失調症研の、いわゆる当時は分裂病って言われてましたけども、大体思春期に発病して長期にわたって治療を要するような、そういう状況になる方が、ある意味で精神科の病院に長く入院していらっしゃるような、今もそういう構造は変わってないんですけども、統合失調症の方が、多いのが一般的なんですけども、私が就職したり、私が大学院時代に専門にしてたのが依存症系のそういうアディクションとか、あるいはなんていうんでしょうか、こういう社会的な要素の多い精神科の病気で、そういう生活保護を受けたり、暴力で家庭が崩壊したり、失業して、いわゆる安定した生活ができなかったりとか、そういうような状況が薬物とかアルコールに関連して結構ございまして、その関係で精神科の中でもちょっと変わったそういう専門の治療をするところの病院のソーシャルワーカーとして仕事をしたのが臨床の一番長いところですね。そしてあとは東京都の精神保健福祉センターで家族を対象としたそういう家族グループワークだったりとか、それから渋谷の方でそういう刺激アディクション専門のいわゆるそのカウンセリングルームで臨床をやっていたということがあります。でその仕事をしてきますと、特に民間のカウンセリングルームでそのアディクションと言われているその依存症の過程が大きな背景になっていて、当時は1980年ぐらいに臨床をやってたんですけども、機能不全家族っていう言葉を聞きになってた人もいらっしゃるかもしれませんけど、ディスファンクショナルファミリーっていう、要するにその家族の中でのきちんとした子育て機能が果たせなくて、で子供が大人になっていく過程の中でいろんな違和感やつまずきを感じる、当時アダルトチルドレンっていう言葉も出てくるんですけども、そういうアディクションのアルコール依存症の過程で育った子供たちがそういう AC といういわゆるアダルトチルドレンのような現象で自分自身が悩んで、そういう人のカウンセリングなんかをやると、引きこもりの方とか、 あるいは仕事になかなか定着できないとか、そういう子どもたちと結構アップになりました。そしてまたこういうアディクションのような現象を見てますと、基本的には家庭内における暴力があったりとか、あるいはさまざまな私癖行動に伴うような、まあ、なかなかこう行動修正できないようなそういう習慣性のあるそういう病なんですけども、それをしてくると、まあ、家族関係が非常にこう特殊な状況になってくるんですね。そういうところの子どもたちを見たりとか関わりをする中で、だんだんとこの私の仕事は精神科のことばかりじゃなくて家族であったりとか、それからだんだんまた地域であったりとかって広がってきたようなことを今でも覚えています。で、岩手の方に来ましてこの5年ぐらいは、盛岡若者サポステーションっていう、サポステって我々は訳して言ってるんですけど、ご存知ですか？そちら の、 運営協議会だとか若者地域、盛岡若者、盛岡地域若者支援連絡協議会、これセットで協議会やってるんですけど、そちらの運営をずっと関わっていました。それからもう一つ県北のある、村なんですけども、そちらの方で教育委員会の方に入ってスクールソーシャルワーカーの仕事をこの4年ぐらいやっていました。それからあとは私自身が社会福祉士という資格があって、それの会の中でスクールソーシャルワーク委員会というのがありました。そこでまあ学校とそれから福祉とこうつなげていくような、そういうスクールソーシャルワークの拡大を図っていくような取り組みをやっていく中で、まあ、子どもとか若者に関わるような接点を現在持っています。で、もともとは精神障害も含めたこういう障害者の自立支援の仕事ですとか、それから今は地域包括ケアということを推進していく地域福祉推進協議のそういう仕事をしたりして、ですからまあソーシャルワークということを専門にしながら、対象が非常に子どもから高齢者まで幅広いところを領域としていますので、まあ、子どもだけを専門にしているというような認識は私にはなくて、むしろ、まあ、子どもから、まあ、高齢者まで全ての方々の社会的なそういう自立を含めた、まあ、ウェルビーイングのようなものをどう実現するかということを常に考えたり、あるいは実践するような仕事をして、まあ、学生にもそういった教育や研究をしているというところでございます。こんなようなところが、まあ、簡単な私の自己紹介ということで届けさせていただきたいと思います。まずはお手元の方に資料があると思いますけれども、1ページから新聞の切り抜きを含めまして20何ページかというふうにさせていただきました。で、1時間少々の今日の話の中では、まあ、全部これ細かくご紹介することはできませんので、後で、まあ、新聞の切り抜き等なんかはちょっと縮小したせいもありますけれども、小さい字で恐縮ですけれども、後でご覧いただければと思います。それから他にもいろいろと、まあ、解説のような資料も入れてございますので、いろいろなところは軽く簡単に触れさせていただくだけでと思って、まあ、根幹になるようなところをいくつかこう選択してお話をさせていただくことになろうかと思いますので、よろしくお願いします。で、まずは社会福祉 の、まあ、領域でずっと仕事をしていますので、ここには教育の関係者の方とか、またさまざまなところからお集まりいただいていますので、少し福祉のこととはちょっとこうあんまり馴染まないようなところを少しあるかもしれませんけれども、まずはちょっと福祉の話をしてみたいと思いますね。 で社会福祉、特にあの児童福祉って一体、どういう位置づけで今に至っているかといいますと、まずはあの子どもの人権ということが一番柱になります。子どもの人権がどんなふうに守られているのかということを児童福祉では一番根幹に置いています。まあ、あの子どもに限らず障害がある方も、それから高齢者の方も、まあ、福祉というと、まあ、人権思想、あるいは人権をどうやって守っていくか、あるいは権利をどのように擁護していくかということを、まあ、徹底的に、まあ、福祉の世界では、まあ、大事にするんですね。まあ、人間の尊厳だとか権利擁護といったようなことが非常にこう前面に出てくるというところなんですね。で、まあ、児童福祉は基本的にはその時代やその文化、あるいはその経済的な状況の中でいろんな意味でこう規定されてきたわけなんですけれども、まあ、戦前はもう皆さんも、まあ、なんとなくこう文献だとかドラマやいろんなもので、ご存知のように、まあ、児童労働があったりとか、あるいは子どもが売られていくとか、あるいは今日のような意味合いではないような、まあ、まあ似てるところもありますけど、まあ、虐待のような問題っていうのは家庭の中で戦前はもっともっといろんな形で、あったんですね。それが今あの児童虐待の件数とか相談のそういう対応件数なんかを見ますとこうどんどん右肩上がりに増えてますよね。子どもの数が減ってるのに、どうしてこんなにこう増えるんだろうとこういうふうに素朴に疑問に思うぐらい児童虐待をこう対応していく件数増えてます。それは言い方を変えればその児童虐待をきちっとそういう人権や子どもの権利擁護として見ようというそういう目があの社会の中で育ってきているという裏返しでもあって、逆にそういうことから考えると、まあ、虐待の件数が伸びることは、まあ、最初の頃はよく氷山の一角に過ぎないと言われていたので、その氷山がどんどんどんどんこう見えてくると、まあ、そういうことなのかもしれません。ですから、まあ、改めてその時代や文化や社会経済的状況によって、いろいろ子どもを取り巻く、捉え方が変わってきているということですね。で、まあ、簡単に戦後を見てみますと、あの戦争直後というのは両親を失った児童だとか、あの戦災孤児とか不老児とか、あの非行といったようなことが、まあ、大きなあの課題で、その保護を中心とした取り組みが出されてきたんですけれども、昭和30年代には心身障害児とか情緒障害児や一人親家庭への児童への援護、児童手当が始まったりとか保守保険が、進められるようになったのもこのことです。で昭和40年代からは全ての児童に対する健全育成ですとか保守保険がさらに充実されて児童手当や入場保育も始まった。昭和50年代以降は家庭や地域の養育機能の低下だとか虐待や非行の低年齢化だとか不登校、家庭内暴力といったようなことが話題になってきました。家庭内暴力っていうと今は DV というイメージがあって、ある意味ではあのパートナーとか配偶者による暴力っていうのがなんとなく家庭内暴力というふうに今はこう感じられますし認識すると思うんですけど、私が大学時代というのは家庭内暴力というと子供が家の中で暴れるという川崎の金属バット事件とかすごくセンセーショナルだった記憶にある方は多分私と同じぐらいの世代の方々ですね。金属バットで撲殺するというので非常にこうあの凄惨な事件が起こったり、まあ、当時はまあ受験競争だとか様々なところでいろいろストレスが抱えて、様々そういう家庭内で子供が暴れるというのも、子供が親が非常にこう悩んだというのが当時の家庭内暴力だったんですね。それが、まあ大きな問題になってきました。で近年ではこういう著しい少子化の中で家庭だけでなく社会全体で養育の共同責任を担う必要が、まあ、顕在化してきたというのが本日に至る、まあ、児童の、まあ、保護あるいは養護保護制についての、まあ、簡単な スケッチかもしれません。で今日はこのような時代や文化、あるいは社会経済的な状況の中で児童の置かれている状況が大きく変わってきていると言われています。それはどういうふうに変わってきて、どんなふうに皆さんは認識しているのかということを議論できたらいいかなと思います。でそれらの状況を、どのように私たちが捉えて子どもたちの声にこういうのを答えていくのか、まさに僕たちの声を社会的文脈の中でどう受け止めるのかということを皆さんと一緒にこう考えられたらいいかなというふうに思います。で今日はいくつかの話題提供をさせていただきながら、少し皆さんがちょっとこうインスパイアされるんでしょうか、ちょっと少しこうこう問題意識をこうかき立てられるような、そういう話題提供をしながらご一緒にディスカッションを進めていくためのちょっと話題提供ということをさせていただきたいと思います。で今後この後このシリーズで4回のこの回が展開されるということを伺っていますので、これが初回ということですので、これをきっかけに4回のシリーズが充実したものになっていけばいいかななんていうふうに今思っています。それでは次の、子どもの権利擁護と福祉施策の変遷という、簡単にちょっと皆さんの資料では1ページから2ページにかけてまとめたもの、3ページにもらってますね。これは後でゆっくり見ていただければとは思いますけれども、有名なのは子どもというのは社会的な意味で誕生したっていう言い方をするのがフィリップ・エアリウスでした。子どもの誕生という有名なキーワードなんですね。子どもが誕生するというのはお腹から生まれるということじゃなくて、社会的に子どもという存在が重要な意味を持つということで、社会的に意義を持つ。この意義というのはどういうことかというと、子どもは小型の大人ではなくて、まさに健全育成をして育てられて社会の中で重要な役割になっていく一定の時期として子どもというのが生まれたんだという考え方です。ですから昔ですと、公教育もきちっと整備されてない時代でしたら、それこそ、その家庭に生まれたらその家庭に仕事をつくために小さい時から手伝いをさせられたり、さまざまなそういう仕事を家庭の中でこう行いながら大人になっていく、決して子供として位置づけて見られるばっかりじゃなかった。もうある程度しっかりしてくると一人前の大人扱いもされたような、そういう時代もあったわけですね。しかし改めて子供という存在がこの社会の中で生きている意義を誕生するんだっていうのが、フィリップ・エアリウスの1960年の時の本なんですけども、それで、そういうことを位置づけたんです。それは多分産業革命期の、17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパでの子どもの誕生っていう、そういう捉え方で、歌った本ではあるんですね。出版は1960年なんですけど、そういう意味で、子どもというのは社会の中で一定のそういう役割を担う存在なんだ、こういう捉え方です。からエレン・ケアは言うまでもなく、20世紀を子どもの世紀にしようという19世紀の末にこういう提起をしました。でまさに産業革命期の頃に子どもがさまざま時代や社会の中にこう利用されたりして、子どもたちの福祉というものが、あるいは教育というものが不十分だった時代に、子どもには健全育成をということだったエレン・ケアだったんです。それが20世紀に入って、各国でさまざまな子どもに対する人権だとか権利思想みたいなものが発展してきたというのが2ページから3ページにかけてのところなんですけども、まずは皆さんもご存知なのは子どもの権利条約というものですね。1989年というところがそこに当たります。2ページちょうど真ん中より下のところに、子どもの権利条約という言い方は正式には児童 この権利条約というふうにも言われるんですけども、 児童の権利宣言を、これはジェネバ宣言から出発しているその宣言なんですけども、国際的な条約としてそれをまとめていったのが子どもの権利条約ということです。で、児童の権利の真の実現を目指すもので、児童の能力、年齢、成熟度などを考慮して、まあ、一定の制限下はあるんですけれども、積極的な子ども自身の権利が主体となるように、能動的なこの権利というものを明確にしたというのが有名な条文になっています。で、特に第3条にあります子どもの最善の利益とか、第12条にあります意見を表明する権利というのが使われていまして、まさにこれらのところが子どものですね、権利を守っていく時の基本の考え方になっているというのがあります。多分この権利条約はお読みになった方がほとんどですか、児童の権利条約、ご存知ですか。教育の世界ではどういうふうにそれを教えられているかというのはちょっと私もよくわからないんですけども、児童福祉施設などでは、子どもの権利条約をちゃんとこう宣言として、いわゆる、原価というんでしょうか。きちんとしたそういう表の看板にちゃんと掲げて、そういうことを大事にして福祉実践を行うということをよく示しています。ですから、改めて権利条約というものをご確認いただけるとよろしいかと思いますね。で、日本では1994年に、批准していますので、もうすでに23年ぐらいになっているでしょうか。ちょうど海部内閣の時だったと記憶していますけど、国際的には158番目ですから、批准がちょっと遅いふうになっています。それは国内のいろんな、児童関係の法律の整合性を持たすためという理由で、ちょっとなかなか遅れたというふうに言われてますけども、それが、この我が国の今の状況になっていますね。そして3ページからは、特にこの後出てきますけども、子どもの福祉を総合的、体系的に進めるのが児童福祉法という法律に基づいているんですけども、これは戦後間もなく成立するんですけども、大きな改正が1997年にありました。児童福祉法の改正で、児童福祉から児童家庭福祉へという、子どもの個人的な保護から家庭を含めた養育環境に対象を置いた福祉へとこう大きく変わってきたというのが、今から20年前の転機でした。で、その頃から虐待の問題が随分話題になってきました。児童虐待についてはまた後で触れますけれども、児童福祉法の中で対象できることがそれなりにあったんですけど、なかなかそれでは間に合わないとか、まだまだ細かい対応をするべきだということから、特別法として児童虐待防止に関する法律ができるのが2000年にしました。それから統計がしっかりと取られるようになってきたということもありますので、今日の児童虐待のきちんとした対策と対応と統計が取られてまだ十数年なんですね。だからそれまで明治の時も虐待とかだったわけですけども、今のような認識で児童虐待を捉えるというのは、こういう統計的なこういう対応も含めた、特別法に基づく、取り組みというのが2000年から始まっているということですね。で、それ以降の、我が国のこの児童問題というのは、もう一つ重要になってくるのが少子化ということに対する対応で、子育て支援とか少子化対策というのがこの十数年いろんなところでもまた言われてきたと思います。それの細かいところが3ページの後半のところにも少し出させていただいています。本当に子どもが少なくなってきましたね。皆さんのではどうでしょうかね。20年前じゃないですかね。 そう、20年ほど前に私がここへ来た時に北松園小学校というところに娘を転校させたんですね。小学校3年生でした。その時ご苦労さんだったんですね。大きい学校じゃないなって話してたんですね。それまで埼玉行った時は3クラスの小学校だったんで6クラスって言ってた。大きい友達たくさんいるねなんて言ってたんですけどね。今北松の小学校1クラスになっちゃいました。ゆくゆくは他の小学校とこう統合するという話が出てきますね。まあ、松園地区っていうのは、まあ、ここにもいらっしゃるかもしれませんけれども非常にニュータウンでできたまあ、そういう開発された土地ですので、高齢化が今すごいんですね。ですからそこの地域の大体8時から9時台というのはデイサービスの車とかそういうことがいっぱいこう宅急便のように踏まなくこう回ってくださってそれでデイサービスとかに通ってらっしゃる今年は結構多くて、ちょっとしたその時間帯の車というのは大体そういう高齢者の送迎の車が多くなってますね。ちょっと特殊なエリアかもしれませんけど、まあ、本当に子どもがこんなに少なくなったのかと思っていると思います。皆さんのところどうですか ね。あるいはもっと高校もどんどんこう統廃合されてきたりしてますので、あさって私どもの大学の推薦入試があってちょうど昼休みにその打ち合わせをやってたのでこの会社を2時にしていただいたという記憶が回ったんですけども、やっぱり推薦で、ある人数しか推薦していただかないので高校の数が減るということはこう受験者がちょっと減るというそういうことが県内には若干起こっていますね。本当にまだまだそんなに目立った形で減りはしてないんですけどもだんだん子どもが少なくなって高校もそれなりに統合されてくるというのはここ10年、すごく感じています。まあ、そういう点で、まあ、少子化対策というのは岩手に限ったことではなくて全国的に大変重要な課題になってきていますね。まあ、そのために若者をどういうふうに結婚するかとか子育てをするかとかいうのを社会の問題として本当に真剣に取り組んできているというのがこの十数年なんですけど皆さんから見てもこの少子化対策に対して少なからずご関心があると思うんですけどもどんなこう決め手があるかなっていうのはなかなかこう出てこないですよね。まあ、児童手当を上げたりとかあるいは教育費にかかる費用としてもそういう経済的な負担を軽くするとかいろんなことも考えられるんですけども、どういうところで子供を産み育てていくようなそういう若者のそういう生活だとかスタイルが作れるかっていうのはこれからまた考えなきゃならないと思うんですね。まあ、そんなような背景の中で今の子供たちの問題があるのではないかということをお話ししていきたいと思います。で主に、4ページからになりますけれどもいじめの問題とか不登校ですとか児童虐待とか最近非常に注目されてます子どもの貧困ということを話題にしていきたいと思います。でこういったような問題の背景にある社会的なそういうものは何だろうかということをこの後皆さんに投げかけながらご一緒に考えそしてグループディスカッションに入っていただければと思います。最初にいじめということをちょっとテーマにしたいと思います。4ページの資料ですけども、まあ、いじめは滝沢の中学校だとか矢幅の中学とか、自殺につながっていくような深刻な事態がいろんなところで取り上げられますね。 からこのいじめの背景には子どもの自殺というのが一つ課題にはあると思うんですけども、当然まあこれは文部科学省をはじめ社会一般としていじめはまあ許されることではない、許されないこと、まあ、職場でもいじめがあったりとか、それが社会の中でもそのいじめに、いじめという言葉を使うかどうかは分かりませんけど、こういう現象がそんなにあるのは子どもの世界に限ったことではない、でどの学校でもどの子どもでも起こりうるという、だから学校の中でいじめはありませんっていうようなことというのはありえないんだ、学校でいろいろうちの学校にはいじめはありませんっていうようなことっていうのは、まあ、ありえないことじゃないかっていうのがまず一つの前提ですね。で、子どもの発達過程の中で多様な形でこのいじめっていうのが現象として起こっています。発達がいろんな意味でこういういじめをこう呈しているようなところがありますよね。まあ、からかいや悪ふざけや嫉妬や特有な友人関係や、いじめを理解するには多様な視点が、まあ、必要になっているんですね。で、現在あの文部科学省の方の調べで、最近の調べなんですけど、いじめの認知件数というのが18万8057という数字が上がっていまして、まあ、児童生徒1000人あたりにいきますと 13.7 ということですから、100人いれば 1.37 ですから、100人中1人か2人以内があるくらいな感じの、いじめの認知ですから、あの何らかの形でそれを認めたっていうような割合なんですけども、それが文部科学省の方でも、発表しています。まあ、いじめはあの調査をすると一気にこうポーンと伸びてくるんですね。で、まあ、節目がいろいろあるところはそういう調査が入ったりするために極端にこうポーンと、ね、で調査が入るっていうのは大体、まあ、凄惨な事件があったりとか、そういうことをきっかけに文部科学省がいろいろ教育委員会を通して学校に働きかけて調査をすると増えてくるという、そしてそれがだんだんこう時間が経ってくると減ってくる、でまた何かあるとこう調査をガンとやるとまた増える、まあ、ある意味ではそういうバイアスがかかっているので、こういうこの数値の変化というのは変ないびつな形でこう見えてきたりします。だからやっぱり調査だとか見る目がどう入るかによって、こういう認知件数だとか実態の把握というのは大きく変わるということですね。そういうことが言えるんじゃないかということがあります。で、いろいろといじめ防止対策基本法のようなものを作ったりして、ここのところ、まあ、積極的な取り組みをしているというのがここのところの動きですね。これがあの平成25年のいじめ対策推進法という、まあ、こういう法律によって今動いているんですね。特に早期発見、早期対処のために国や地方や学校が行うことってことを示して、まあ、特にこの方針を決めて組織を設置しなさいということで、いじめに取り組むためのそういう基本方針と、それからそのための組織を作るというのが国や学校や地方において進めないといけないと思います。学校関係の方のおいでだと思うんですけど、こういうの学校の中でこういう組織を作っていくんですね。それから重大事態への対処ということで、学校や設置者は事実関係を明確にするための調査をしなさい、そして地方公共団体の長は再調査を行うという、今一番いじめで話題になった横浜ですよね。あの原発のことで避難してきた子どもが、まあ、2か所の学校に転校してもいじめを受けて、そして最後にああいうこう、亡くなり方をしている。ですから、まあ、今横浜市長がそういったようなことで、積極的などんな調査もということでやっていますけども、まあ、そういう重大事態への対処ということが位置づけられたのがこの対策推進法です。で、文科省としてもこういういじめ、いじめ問題に対する子どもサミットを開いたり、スクールカウンセラーの予算を拡充したりとか、 まあ、こういうあのいろいろな道徳的なことで人民関係の記述を充実されたりとか、特に警察の関係等の関係機関や関係団体との連携強化とか、そういう取り組みを文科省の方でも打ち出して、地方や学校の方にそういったようなことを呼びかけています。いじめの問題はどうでしょうか。皆さんのところにもあのこうどんな認識を持っていらっしゃるのか、まあ、後で伺えればと思うんですけども、あの自殺の問題なんかが起こると極めてあの学校のこう環境も変わるし、マスコミもまたいろんな形で動くし、すごくあの難しい対応を迫られていますね。この中にもそういったあの滝沢とかに墓の方で、取り組まれた関係者の方もいるのでしょうか。ちょっとむしろそちらのことの方が、まあ、むしろ詳しいんではないかなとは思うんですけどね。まあ、いじめはそういう今の現状になります。次に不登校の問題にも、ちょっと少し話題を展開したいと思います。不登校は小中高校それぞれに、こういう数字で全国で最近の調査で17万6千人という数だと言われています、まあ、そんなにこう極端には増えてはいないんですけども、減ってはいないですね。まあ、横ばいや、まあ、多少ちょっとこのところあの少し落ち着いているところがあるかもしれない。ここが中学校高校という小学校、若干小学校増えてたりして、高校も、あ、中学校もちょっと増えてますけど、まあ、こういう急にここら辺から増えてですね、1980年代ぐらいで、この、不登校の捉え方についていくつかちょっと出席扱いを柔軟にしようというのが学校現場ではあります。適応指導教育や民間施設での指導を出席とするというような考え方を示しています。あの私もあるあのスクールソーシャルワークで県北の方に、こう4年間通ってたんですけども、ある中学校では本当に朝こうとにかく来れば出席にして、もう本当にもう30分か1時間で、まあ、帰るんですね、自宅にね。それでもまあ出席扱いをしましょう。学校に来ることをどんな形でも、取ったら、まあ、それはそれで導きましょう、そういう対応をしています。あるいは、なかなかこうあの、まあ、スクールバスで学校に行ったり、それにあの乗り遅れたり、スクールバスで、子どもたちと一緒に乗るのがなかなか大変で、それで、遅れちゃって登校できない。その時に、うん、保護者が連れてこれれば、保護者も連れてこれない。そうすると学校が迎えに行く。で、学校が迎えに行ってなんとか適応指導教室の方にこう、来てもらう。それでまあなんとか出席する。こういうような本当に学校は大変なもうあの努力をして、この不登校への対応をしていますね。そういう現実は、まあ、多分ご存知多いと思うんですけども、まあ、そういうことを、まあ、柔軟に考えて、もう義務教育の過程では自宅で IT を活用した学習活動も一部容認して、 出席に認めてもこれは一定の条件がありますけれども、そういう自宅で、まあ、いわゆる自己学習をしてもう、まあ、認めていきましょう、こういう話ですね。それから、こういう教育支援センターや民間施設で一定の形で学校に来れない子をこうしっかりとフォローした場合の出席扱いにするにしてもこのガイドラインを示しましょう。教育課程の弾力化をしながら、特定の学校では特別の教育課程の編成をしながら、とにかくそういう不登校の問題に学校が柔軟に対応しましょう。それから不登校になると高校の入試の時にいろいろ調査書なんかでこう大きなあの、ハンディになるからというので、調査書以外の選抜資料を活用しながら高校入試の時の配慮をしてくださいとか、まあ、こんなふうに文科学省の方でも不登校対策のさまざまな取り組みをしてきています。でそれで最近出たこの不登校児童への支援に対するこういう文科学省が出しているこの、まあ、提言というものが、皆さんの資料を見ていただきますと、ちょうど細かいところが6ページから8ページに向けての報告書なんですね。でそれの簡単な要点を、まとめたものを示しています。詳細はこちらを見ていただきたいと思うんですけれども、副題がですね、一人一人の多様な課題に対応した切れ目のない組織的な支援を進めるんだというのが、この不登校に関する調査研究協力者会議というところで今年の8月に出ている提言なんですね。これを見ていただくと、この今の、文科省をはじめとする学校現場における不登校対策の、まあ、基本的な、まあ、ガイドラインみたいなものの、まあ、提言がなされている資料です。6ページの初めにというのはちょっと見てください。不登校児童生徒に対する支援の最終目標は、将来の社会的自立を目指すことである。そのために学校が果たすべき役割は大きいという何気ない一文なんですけど、今まで支援の最終目標をどこに置いてたかって、やっぱり不登校の子どもの最終目標は学校に来ることなんだというような考え方がそれなりにあったんですけども、ここでは学校に来ることを目標に置いてないんです。社会的自立を将来に向けて目指すことなんだ。だからもう学校に来ることをあんまり こだわっていないという意味合いがここに滲んでますね。で、学校は多様化複雑化する不登校児童生徒の要因背景を的確に把握した上で共感的理解と寄り添う思想が重要である。まあ、無理に子どもを学校に来させないというような、まあ、こういう考え方をしました。また関係機関との横の連携を進め、学校間の縦の連携を行うことで一人一人の多様な課題に対処して切れ目のない組織的な支援の実現を期待します。期待できる。こういう一文を見るとね、なんとなく文科学省が不登校に対する目標をこういう将来に向けての社会的自立です、そして、いろいろと共感的理解と寄り添う姿勢になっております、うん、というようなことがこの、研究者会議の中で研究協力者会議の中で、出されますね。でこの考え方っていうのが、まあ、今不登校を支援していくいろんなフリースクールだとか、あるいは学校外のいろんな関係者の方に含めれば、非常にまあ今まで学校というものが前提になっていたのが、少しこう柔軟に幅のある子どもへの向き合い方というのを、なんとなく後押ししてくれていると、こういうふうに思うんだと思うんですね。で、あと第1章、第2章で不登校の現状と実態。これはちょっと資料をお手元の6ページの方でご確認いただければと思います。 登校の要因、不登校の背景というのが多様化、複雑化している。で、非常に個々の児童生徒の要因を的確に把握して早期に丁寧に、対応することが不可欠。どんなふうに多様化、複雑化しているのかというところまでは言及してないんですけども、非常にこう一律に子どもを見てはいけませんというようなことなんですね。そのための実態把握をしっかりしてくださいというのがここで歌っているとで、3章からがこの基本的な考え方ということで、まず不登校児童への支援というのは社会的な自立を目指して行われることが必要である。不登校の児童が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある。その一方で学業の遅れや進路選択のリスクにもつながっていく。だから不登校という現象を決してネガティブなものと捉えずに、ある意味で休養と自分を見つめ直す積極的な意味もあるというようなまで言ってます。だから今まで不登校というのは非常にネガティブなものだったというふうな方がもう文科省はしないで、しっかりそういう休養とそして見つめ直すというそういう大事な状況として見てください。ただし学業の遅れだとか進路選択にも影響するので、その辺は両面気をつけないといけませんよというようなことが基本的な視点になっています。そして学校教育の意義というのをこう謳っています。義務教育段階では各個人の有する能力を伸ばしつつ、社会において自律的に生きる基礎を養うとともに、国家社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的とし、その役割は極めて大きいことから学校教育の一層の充実を図ることが必要です。関係者が情報を共有して組織的、計画的に個々の児童生徒に応じて面細かな支援策を策定する。このために、積極的に組織的に対応してください。そのために次のページの方に行きますけど、具体的には家庭への支援をしっかりやってください。そして具体的には、スクールカウンセラーだとかスクールソーシャルワーカーのようなそういう専門職的なものもどんどん取り入れて学校における取り組みを展開してみてください。このようなことがもろもろ歌われていたのが今年の7月に出されたこういった報告書なんですね。ですから、不登校の問題に対して学校側がこれから大きくこういうふうな捉え方をしていきながら進んでいくということを改めてまたご確認いただければと思います。じゃあまた先に次には児童虐待の話を聞くといいと思います。児童虐待も先ほど触れましたけど、グラフをご覧いただいても非常に増えている、なかなか減らない。子どもは減っているのにこういう相談対応件数は増えています。少し新聞の切り抜きで最近の朝日新聞に出てた、資料も入れておきましたけども、手元の資料で19ページ20ページ、21ページと、児童相談所におけるその虐待ケースや、さまざまなそういう取り組みの実態をこうちょっとこうレポートしているものなんですけれども、これを見ても、改めて児童相談所が非常にこう虐待にこう追われているというんですか、大変な状況になっているということが分かります。全国の相談児童相談所での児童虐待に関する相談件数というのはずっと増えているんですけど、その要因は児童虐待に対する 認識がこう浸透してきているというな対応体制が、まあ、非常にこう充実してきたり、まあ、高められてきているで子育てや家庭環境のストレスのようなことも一方であるでしょうけど非常にこう複合的なものがあってこういったような現象が起こっているということが、まあ、一般的な認識とされています。平成27年度で全国の208箇所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数が10万3260これが直近の速報値として27年度の数字ですね。主な増加の要因は、まあ、平成26年度と比べて児童相談対応件数が大幅に増加した自治体から引き取ったと考えると心理的要因が大きいあるいは心理的虐待が増加しているということが考えられると言われています。身体的なものもさることながら心理的な虐待が非常に多くなっているということですね。心理的虐待が増加しているということの、まあ、背景にはやっぱり親の保護者の、まあ、ストレス気持ちの上でのその余裕が非常にこう、まあ、なくなってくるそういうことになるかもしれません。警察への通告も、非常に増えています。で通告が増えるということはやっぱり、いろんな目がこう超えてきています、ね、民生委員の人であったりとかあるいは学校の関係者も結構虐待の通告をしてくださったり保育所だったりとか、そういうことが非常にこう超えてきています。また児童相談所の全国共通ダイヤル3桁の189というのがいち早くというので有名なんですけども、それの広報やマスコミによる児童虐待の事件報道などがですねこういったような意識を高めるにつながって通告が増えているんじゃないかということですね。まあ、皆さんの方でもこういう虐待に関わるようなそういう場面がございますが、何かもしあればまたあといろんなところでこうディスカッションでまた触れていただければと思います。あの朝日新聞のこのちょうど11月の18から20日間、今日の新聞にもちょっとこういうその続のレポートが出てましたけども小さな命自走の現場でっていうのをちょっと先ほど見ましたような、19ページからもう後でちょっとご覧いただきたいと思いますけども本当に自走の職員も疲弊するぐらいもう夜中もあのプライベートな時間もあんまりないぐらい呼び出されてでまたそれは呼び出されるのは保護者から呼び出される場合もあるしそれから職場から呼び出される場合もあるし、まあ、緊急の通報なんかを受けるとその場ですぐに対応するので本当に自走の職員が疲弊しているということが非常にこうこのレポーターで見てても分かると思います。後でまたこういった児童虐待の本質さて最後に子どもの貧困についてあります。子どもの貧困もこの平成25年の子どもの貧困対策の推進に関する法律によって、まあ、進められるようになりました。子どもの貧困を行くときにまず、まあ、国の方がまず出すのは経済的な、まあ、貧困。を第一に挙げて相対的貧困率とかから学校における就学援助とかをよく示します、ね、まあ OECD の中でも子どもの貧困率は高いと言われてそれが大体 15% から16% ぐらいと言われています。大体7人に1人ぐらいの割合がこの相対的な貧困に子どもがあるで特に一人親世帯、親が一人の 割合が貧困率が高いということもデータでよく見られます。でこの貧困は、まあ、第一義的には経済的なことなんですけど、子どもの成長発達あるいは若者の支援ということを考えた時には、貧困の問題は経済の問題だけじゃなくて、その人のこれからの人生に向けてのさまざまな希望とか期待というものがしぼんでいくという意味では、希望とか望みの貧困ということにつながります。生きていく上での夢だとか希望が貧しくなると、選択がこう狭められてくる、そういう意味合いがあるので、子どもの貧困というのは決して経済的な面ばっかりではないというのが一般的な認識ですね。ですから希望の格差とか、あるいは望みの格差みたいなものが、そこでこう生まれてくる、子どもはそういうふうな状況の中にいるんだと思います。で子どもの貧困についての、まあ、データを少し資料にも出てきましたけども、大体相対的貧困率が、これは数字によっていろいろ違うんですけど 15%、14% ぐらいですね。でこっちの 54.6 っていうのは親が1人の場合の割合が、本当に1人親世帯ですと半分以上が貧困的な状況になっているというような数字になるんですね。まあ、経済的な理由により就学困難が認められる就学援助を受けている人が非常に多くなっています。やっぱり福祉の世界で生活福祉資金とか生活困窮者の対策でいろんな貸し付け事業なんて結構あるんですけども、貸し付けの一番の理由でよくあるのが教育なんですね。だから親が子供にしてあげられる最大のやっぱりことは何かっていうね、ちゃんとした教育を受けさせてあげるためだということで、教育に関する、まあ、貸し付けというのが非常に、まあ、割合として多いものですね。で実際、まあ、そういう学校に、まあ、高等教育を受けるためにはお金いりますね、本当に。まあ、私の大学も国公立ですけど、年間53万ぐらいですかね、まあ、それですね、53、まあ、それに、まあ、ちょっと少しいろんな自習費がつくような時にあったりするんですけど、うちの学校はないですけども、まあ、大体53万ぐらい、それに、うん、私立なんかですと、まあ、大体100万ぐらいかかりますので、理系だとか、あるいは工学系ですと、もうちょっと。まあ、本当に一人の学生が年間の授業料が相当かかるんです。それでうちの学生も多くのものが奨学金を受けてるんですけど、その奨学金も4年間、まあ、最大でいろんなものをもらうと、400、500万ぐらい、返済しなきゃならないという額になっちゃうんですね。だから今の国の方でも給付型の奨学金をすべきだと、対応型ではまさにスタートラインからそういうふうな、まあ、借金を背負って社会に行くのではないか、こういうことのようですね。実際は、まあ、我々 の, その同僚の中にもそういう奨学金をもらって学校に来て30過ぎまで返済してたとかいう話もあるわけですし、皆さんの中にもひょっとして今奨学金の返済をしてらっしゃる人もいるかもしれません。それぐらいやっぱり高等教育を受けるってお金かかるんですよね。それが、まあ、この貧困の問題なんかにもどっかにつながっているんじゃないかということです。でここからはちょっと資料にはないんですけども、シリーズでこういう子どもの貧困をめぐってのいろんなこういう記事がその一部をちょっと抜粋してみました。通知表でいい5がついたんだけど、見せる相手がいなかった、生活苦と高校中退とかいうタイトルがついています。 子どもと貧困、生活保護世帯の子どもが平均より高い割合で高校を中退しています。背景に貧困の影響を指摘する声が上がり、中退後の学び直しや中退を防ぐための新たな支援が始まっています。こういうことが今の若者の現実の一部になります。またこういうふうに通知表が良くてももう見せられていないというのが悲しいですね。最近子ども食堂っていうのが随分全国でここ2年ぐらいの間にぐんぐんと増えてきました。これは猫の足という元、学校の先生、小学校の先生が支援ハウスを作ったということですね。元教師志山当時、支援ハウス、子どもに学習支援や夕食、とか若者に住まいを提供するというのでこういう活動をし始めたということですね。貧困や格差から子どもや若者を守ろうと小学校の元教師が取材を通して民間型の支援ハウスを建てた。小中学生の勉強や職を支える場として生きづらさを抱えた若者の住まいとして今年の11月から支援活動を始めている。東京都西東京市の岸田理沙さんという方がこんな記事を載せてましたね。3歳児お腹空いて盗んだ、両親が借金するのに不在と、こういう事例も出てきました。子どもと貧困ということで、頼れない親と万引きで補導されたのが3歳の保育園児だった。まあ、なんか初見だと、まあ、いうご指摘ですね。2012年春、西日本のスーパーマーケットですよ。ズボンとシャツのポケットに飴とチョコを詰め込み、背中にロールパンの袋があったと、こういう話。子どもと貧困の方、頼れない親、それと例題を北関東の定時制高校のベテラン教員の言葉を3年の女子高生18歳がすぐに飲み込めなかった。生徒が2013年から自動車部品の加工工場で勤めている。非常にこう別枠のね、まあ、昔のそのね女子愛しのことじゃないと思うんですけども、まあ、非常にこう奴隷的にこう仕事をさせられているという、そういう、まあ、仕事で、おせっかいの輪を広げてということで、子ども食堂の全国ツアーと記事になってました。子どもが一人でも安心して来られる無料で定額の子ども食堂を広げると、広がれ子ども食堂の輪というのが都心圏で、11月の16日にされたという、こういう話ですね。無料化でも子ども食堂がね、まあ、リンクル岩と月に何回かやっています。それからあと御嶽の方で、まあ、地域の方でそういう、まあ、子ども食堂っていう名前はあんまり出さないで、みんなで夕ご飯を食べるような場を作って、そこにさまざまなそういう一人親世帯だとかなかなか何ですかね、食事に困っているお年寄りとかそういう人たちもみんな一緒になって食事を楽しもうというような、そういう取り組みが地域福祉活動の一環としてなされています。でそういうような取り組みが徐々にこう広がってきているというのが今地元の地域の方の話します。今年私のゼミ生がやっぱり子ども食堂に注目して、そういったような調べを今卒業課題研究でやっている学生もいるんですけど、東京の方ではそういうふうなネットワークを作るような、そういう、まあ、団体が出てきたりとかいうんですね。さあ、それでは最後にだんだんこうまとめの方に入っていきたいと思います。でこの内容は資料には入っていなくて、皆さんの別刷りのところでワークシートみたいな形で1枚を書いていただきます。それをご覧いただきながら見ていただきます。A4 が横になっている、これと同じ資料があると思います。社会生活に困難を有する子どもが若者が生まれる社会的背景というのをちょっとまとめにしたいと思います。改めて今まで学校現場のことを中心にしたお話をしてまいりましたけれども、子育て家庭の置かれている、まあ、状況というのは非常に厳しいものがある。経済的な困窮やその保護者の不安定な収入というのが まさにその社会的なそういう困難を生み出している子どもの環境が大きな要因になっていると思うんですね。両親の就労によって、まあ、なかなか親も疲弊感ですよね。よく疲れている余裕がない。皆さんも多分この生活経験の中でもすでにもう子育てを終えたご経験のある方も結構いらっしゃるかもしれませんけど、その頃一生懸命育ててきてもう本当無我夢中でやってきたっていう時代と今とやっぱりその違いがありますか。で昔の方がもうちょっと何て言うんですかね、余裕というかもうちょっとこうさまざまそういう子供を育てていく時のこちらの側の育てる方の側のある種の余裕みたいなことが今そういうことすらがなかなか持てないで閉塞しているような感じがありますね。で特に先ほどの子供の貧困のところで出ましたけど、一人親世帯の置かれている状況が非常に厳しくて、まあ、貧困率も高いということが、まあ、ありますけども、そういう状況がまさに今度は希望を描くこともなかなか難しいとか、失敗を恐れたり、また失敗がなかなか許されないようなそういう空気の中でこういう子育てをしたり、あるいはそこの中で育つ子どもたちの息苦しさとか辛さみたいなのがあったりあるんじゃないかと思いますね。それから子どもたちに対して示せるこうモデルのようなものがなかなかこう見えない。まあ、子どもたちも若者もこれから自分自身がどんなふうにこう生きていくのかということが具体的にこう見えてもらえると、そういうことの難しさがあると思います。そして最後は、まあ、価値観が非常にこう多様化しているとか、いろんな考え方があっていいんだよとかいう一方で、とても自由であるということが非常にこう不自由なところもあって、まあ、その中で自分のこう確信ですか、この自己革新というのがなかなかこう育たない感じがあるんですね。自己革新っていうのはどうやって生まれるのか、よく発達、心理的な発達の観点から言いますと、安心が得られないと自分の革新というのは取れないんですね。安心とか安全とか、そしてまたたっぷり自分の中でそういう認められるっていう感覚がないと自己革新っていうのはなかなか持てないんですね。この感覚っていうのはAC と言われているアダルトチルドレン のカウンセリングをしてて、つくづくそういう現象を感じることが多かったんですね。やっぱり不安定な機能不全家族で育っていると自分は生きてていいだろうかとか、自分はこれでいいんだろうかっていう自分自身に OK を出すなかなか育たないんですね。だから自分がこれから何をしたいのか、どう生きたいのかということ自体がなかなかこう見えない。でまたそういうのがないと選択して進路をいろいろ選ぶということを周りはすごくこう求めるんですね。まず何がしたいのか、自分はどう生きたいのか、こう周りは言うんですね。だけど自分でやりたいことがわからないとか、自分でやりたいそういうものが見えないとか、だからうちの学生でも時々就職するときに自分で何がやりたいかわからないっていうそういう素朴な現象も起こってきますね。で、まあ、ある意味で目標を持って自分でこういうふうにやっていくっていうことを持つこと自体すごいエネルギーで、そういう自分自身の中の確かな何か自分を信頼するようなものなかなか育てられない、こういうようなことがまさに社会生活のまた困難を作っていかないかと、こんなふうに思います。最後のまとめですけども、まあ、やっぱりこれから学校現場でのですね、さまざまな取り組みが今もなされていると思うんですね。不登校のそういうこともそうだし、いじめの問題もそうだし、子どもの貧困に対してもそうだと思うんですけども、学校での取り組みというのは非常に まあ、大きな役割を持ったと思うんですね。今まで教科を教えるとかいうことも非常に重要だったと思うし、今も重要なんですけども、それに合わせ、それに、まあ、同じぐらい子供を育てていくような学校現場というのは今回求められています。そういう時にはやっぱりスクールカウンセラーとかスクールソーシャルワークをぜひ活用していっていただきたいと思いますし、学校内で その組織体制をしっかり強化して学校での問題や課題をそういうふうに対応していく、そういう取り組みをしていきたいと思います。でそれから教育委員会の機能っていうのが改めてなんか管理的な教育行政だけで今まで来たような気がして、教育委員会の本来の、まあ、在り方が、まあ、問われてるんじゃないかなという気がします。それはある、まあ、教育委員会にずっとおいて、確かに日々の学校運営における教育行政上の事業だとか業務たくさんあることは分かってるんですけど、もうちょっと福祉的な視点に立って教育委員会が学校を見ていくということが必要になってくるんじゃないかというのが私の今感じています。行政の方では一番重要なのは幼体教というか、幼保護児童対策地域教育会というのが一応児童福祉法上の、まあ、虐待に関連して、まあ、作ることになったんですけど、それがあんまり機能してないというか形式的になっていると思いますね。まあ、その点で自治体レベルで市町村レベルで幼体教をしっかりと機能させていくことによって、まあ、地域のこの子どもを育てて支援していくような環境が作れるようになります。それから生活困窮者自立支援事業からも非常にこの子どもの貧困の問題、あるいは子どもの置かれている厳しい現実が随分広げられてきていると思います。そこを活用しないとやっぱり行政との取り組みというのはなかなか幅が広がらないと。この今社協が、まあ、取り組んでいるところが多いんですけど、まあ、岩手は盛岡は森倉さんとかね、そういう、ところもやってますけど、生活困窮者自立支援事業、それから私も専門にしている地域包括ケアというのは高齢者の領域が、まあまあ、少し主要な動きを持っているんですけど、その中に障害とか子ども、青少年の問題も包摂していくような地域づくりが行政の方でも必要ではないかと思います。それから地域の中でも先ほど申しましたような子ども食堂だとか民間の支援団体とか民生委員や児童委員の人たちが本当に子どもの、そういう、貧困の問題ですとか不登校の問題なんかも見てます。まあ、そういうことからも地域でそういった目があることをしっかりと把握していくような、それを多分しっかりと捉えるのが行政の役割だと思うんですけども、まあ、そういうことがこれからも必要になってくるんじゃないかなっていうのを自分では少し方向性としておいて、自分の関わっているところでそれを、進めていきたいなと思っているところですね。ちょうど時間になりましたので、これで一旦振り出していただきたいと思うんですけども、雑貨の話で非常にお聞きづらかったところがあったり、あるいは子どもたちの置かれている状況について、まあもうそれはもうよく分かってますよっていうようなこともたくさんあったと思いますけど、改めて、今日の子ども若者を感じている状況を少し考えていただいて、このあとさまざまな方からまたディスカッションをしていただきたいと思います。それでは一旦これでクリアしていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。